録に行きます。第7回目でですね、霊を訓練するという、メッセージですが、霊というのは、神が人をですね、土から作り、そして、鼻に息を、吹きかけた、吹き入れた。創世記の2の8章をちょっとご覧ください。創世記ですね、2章の8節。これはもう皆さんおなじみだと思いますけども。7節ですね。その後神である主は土地の地で人を形作り、これは人を形作りというのは、粘土をこねるようにボディをですね作ったという意味です。そしてその鼻に命の息を吹き込まれた。ここの命というのはですね、ヘブル語で言いますと、ここは複数形になっております。その鼻に命の息、ルアハ、霊を吹き込まれた。そうすると人は生き物、ここはですね、原文で言いますとネフェシューですので、生きる魂となった。つまり私たちのボディは土くれからできている。その中に霊を吹き込むことによって、魂というのは二次的にできてきたんです。この霊と体が相互作用を起こすことによって、霊と体を結びつけるね、ちょうど媒介役を知って魂ができた。この魂がいわゆる思い、意志、感情です。皆さんのトラブルのルーツです。あらゆる思い、悩み、苦しみ、私はトラウマ、私はアダルトチルドで、私はもうトラウマでこんな目になってます。魂の問題です。いいですか。皆さんはこの霊が死んでいた存在でありましたが、したがって霊が死んでいるから、この魂と体だけで生きなければいけなかった。これが肉ですね。その結果、散々にいろんなものを皆さんは内側に抱え込んでしまった。皆さんのいろんな苦悩、いろんな問題、全部この魂の領域の問題であるわけです。体の問題というのはこれ医学ですね。魂の問題、いわゆる精神医学です。じゃあ今、精神医学、はい、皆さんね、お医者さん行ってね、先生、何とかしてください、はっきり言いますよ、聞きますよ。何もできない。医者は何もできない。今の日本の精神医療なんてのは貧しい、寂しい、寒いですよ。言ってごらんなさい。薬くれるだけ。薬くれるだけ。で、薬もらうと頭がボーッと。朝から眠い。起きられない。頭がボーッと。何もできなくなります。今の精神医療ってのは、薬、いい、抗精神薬ってのは、ね、麻薬なんですよ。いいですか。ですから抗精神薬、精神のね、あの薬をですね、勝手に皆さんがね、売買したら、これはね、麻薬取締法違反です。今インターネットで若者がね、その薬どんどん個人輸入して売っちゃってるのね。だから捕まってるんです。あれ麻薬ですよ、皆さん。はっきり皆さんの苦悩の問題全部それ解決します。薬がしない。酒と同じ。その時だけ頭をボーっとさせて不安を一時的に抑えるだけです。薬は皆さんの根本的な問題を解決しません。医者は何もできない。はっきり言います。一番ね、腕がいいか悪いかが見えるのは歯医者と外科医。これわかる。どうでしょう。歯医者行って、下手な歯医者に行ってごらんなさい。抜かなくていい歯まで抜かれちゃいます。下手な医者に行ってごらんなさい。病気でないのに病気にさせられますよ。これ遺伝病って、遺伝病。医者が病気を作る。牧師が悩みを作りますからね。重荷を負わせますからね。皆さん、医者が何ができます？仮に外科医がですね、胃袋を切ってつなげる。財前五郎がですね、メスで持ってピャッてやる。俺はもう世界の一流の医者である。彼は胃袋を切ってつなげるけど、その傷を癒すのは誰？これは体です。これは体に自然治癒力というのが備わっているからです。でしょ。皆さん一生懸命ね、こう傷があってね、この傷のところね、縫ったとしますね。ここに包帯貼っとく。でね、治ったかなってベリって剥がして、あ、まだだ、ベリベリベリってやります。
皆さんはこの体の傷を負えた時には縫ったら、あとはどうするの？それ
ほっとくんでしょ。
なぜ？信じてるからです。この体が自然と癒す、自然と注力を発揮する。だから任せるんでしょ。これいちいちめくってね、かさぶた剥いで治ったかどうかなんて。ところが、いわゆるカウンセリングってのはそれやるわけ。あなた方の過去をほじくり出して、インナーチャイルドをほじくり出して、あなた方のその痛いところをベリってめくる。皆さん、過去は肉です。なぜ、いわゆるカウンセリングにちょっと効果があるかというと、肉の中に埋もれている、肉の中に蓄えられている、肉の中に溜まっているパワー、ブロックされている、感情のパワーが解放されるからです。しかし、感情のパワーが解放されたら、それで全て OK。NO! 次の問題で言ったら同じことが起きます。私たちはいいですか？この魂を取り扱っている限り、トラブルの永久的な解決はないです。今回ですね、ちょうど私のメッセージと同じテーマで、このコリンのですね、キリストにあるあなたの勝利、ね、ここに書いてある。今日のいろんなミニストリーがあるけれども、魂をいじくるミニストリーが多すぎます。魂を取り扱うミニストリーがあまりにも多すぎる。我々の本当の存在、クリスチャンの誠のアイデンティティはどこにあるんですか？魂における勝利ってあるでしょ？これね。この中に書いてある。正しい務め、ね、2枚目見てください、2ページ目。今日流行している多くの務め、ミニストリーは、霊を思考するものでなく、むしろ魂を思考するものである。自分の感情のためにミニストリーを受ける者は間違った種類のものを受けている。自分の感情をもてあそぶことは彼らがすでに取ってきた行動のパターンが無益であり敗北へ導く、また恐れとか不安による束縛感を再確認するだけである。いいですか？魂を取り扱っている限り皆さんの誠の問題の解決はない。はっきり言います。なぜ？それは肉に埋まっている感情なんです。ブロックされている感情なの。心をやりくりやりくり自己防衛規制でね、やりくりやりくりしてきた結果、その感情のパワー、私は霊感情観念複合体と呼んでいます。霊と感情といろんな思いがごちゃごちゃごちゃとなって、それが皆さんの中にしこりとなって残っている。ここにパワーが集まっていて、これが皆さんをチクリチクリチクリ、ね、皆さんの心の中に何かチクチクチクチク、また緊張、不安、圧迫を与えてくる。これを解き放つお方はどなた？フロイト？フロイト？フロイトはっきり言いますよ。フロイト自身は、ね、彼はね、強迫神経症。彼自身がちょっと危なかったの。はっきり言います。カウンセリングとかね、いろんなね、そういうね、精神科行く人。本人が大体おかしい。ドクターループ、危ない。私も危ない。皆さん、その魂の領域を取り扱ってる限り皆さんの問題の解決ないです。いいですか？私たちは霊なんです。霊を思考するミニストリーでなければならない。いいね。慰めて、励まして、ね。一生懸命悩みを聞いて、嘘を、受容してあげて、許してあげて、そんなものやってたっていつまで経ったらケビがつきません。ベタベタベタベタベタベタベタベタベタ。ね、今アメリカではあの、バウンダリーっていう概念があるね。境界線。境界線というのは自己責任です。お互いにね、ベッド頼り合ってる。ね、信徒は牧師に、牧師は信徒に、ベッドで頼り合ってる。でしょ？もっとすっきりしろって！すっきりしろ！あなた方は神の前に立て！自分で！私のところに来たって私は慰めない！私はイエスへと持っていくだけです。皆さんの誠の医者、誠の問題取り扱える方誰？ジーザス。このお方に皆さんが触れるとき、皆さんのそのいろんな問題、いいですか？御霊は皆さんの真相真理まで全部知っているんです。フロイトみたいにね、自由連想でね、思い起こしてね、うじゃうじゃやんなくたっていいの。全部知っている。そのお方が時に応じてその痛い部分に触れる。ただね、我々がそれを拒んでるんです。いいですか？特に大事なのは、この、 今日のコリノに書いてあってましたけど、傷ついた人、一番問題なのは許すということです。人を許さない、許さない、許さなかったら自分も苦しみます。自分を苦しめた人、自分を傷つけた人を許す。まことにキリストの愛が触れるときに我々は解放されます。許すならば皆さんの内側に油が塗り込まれます。涙がどうで出てくる、溶かれる。今の痛みがですね、甘くなる、甘美になる、甘くなる、傷が甘くなるの。いいですか、私はこんなに苦しいの、私言ってみなさいと一生終わります。簡単に40年終わります。やりなさい、今この時決断せよ。自分を傷つけた人、自分を呪った人、自分を散々な目に遭わした人、自分にトラブルを引き起こした人、許せ。はっきり言います、トラブルが長引く人はねちっこい人。はっきり言います、ダイハードです。我が強いんだよ。簡単に言えば、心理学ではいろいろ言いますよ、なんだかんだかな。簡単に言うとね、自我、自分にですね、エネルギーがね、ものすごく溜まってんの。魂にエネルギーが溜まってるんです。だから悩むパワーがある。いい、私は悩むパワーないの、疲れる。パワーがないから何でもジーザス、何でもジーザス、みんなイエスに持ってくの。それを自分で仕込んでね、うん、あの人、うん、パワーがあるんですよ、悩むパワーが。そのパワーを積極的な方に向けない、自分の傷に向ける、相手に向ける、そして一生懸命それをごちゃごちゃごちゃごちゃやってる。これが霊感情観念複合体をどんどんどんどん膨らませていきます。皆さんの魂の中にそういう塊をどんどんどんどん作っていきます。簡単に言います、ねちっこいんです。主が許しなさい、許せばいい。主が右へ行きなさい、右へ行けばいい。主が左へ、左へ行けばいいんです。簡単です。自己責任です。さあ、そこで私たちはね、この、クリスチャンのミニストリー、霊を思考するミニストリーである、ね、霊の構成、これは私の本でもビデオでもかなり詳しく説明していますが、霊の構成3つある。霊は良心、直角、交わりです。私たちの霊の働き、一番まず重要なのは良心です。良心です。多くの悩んでいる、苦しんでいるという人たちは、ね、許さない。で、ぐじゃぐじゃやりつつ、また自分を自分で裁き、自分を自分で責め災難でですよ。誰があなたを責め災難でいます?私は苦しいです。私はこんな惨めな人間です。私は、誰が誰を責め災難でます?自分です。神?神はあなたを許し、私の御子イエスの血によってあなたは許された、あなたは私に愛されている神の子であるとイエスは言っているのに、信じられない。私のこれ見たらとても痛いが、そんなのはほら自己主張で、神の言葉がこう言ってるのに、私は、私はどっちを選ぶ、どっちを選ぶ。これです、信仰というのは選択です。皆さんが自分自身を責め災難でいるとき、何がやられてます？良心です。良心。この良心をクリスチャン適切に扱わないと信仰の破線に遭うと言っている。私たちがいろんな、ね、御霊によっていわゆる照らしを受ける、御霊が来るときに何をするって聖書には書いてあります。御霊が来るならば金馬金粉をやる、書いてます。御霊が来るとき何をするって書いてあります。あなた方に世の人々に罪と義と裁きについて世の誤りを正すって言ってる。これが御霊の一番初めの働きです。どこに御霊は働きかけるんですか？良心です。マラキ書には霊の名残っていう言葉が書いてある。我々の霊は死んで機能してませんが名残がある。これが良心です。良心です。ですから未信者だって良心はある。だけどクリスチャンの良心と未信者の良心はかなりセンシティビティが違います。感受性が全然違います。我々の良心はものすごく繊細なんです。過敏じゃない、過敏な良心は良くない、繊細な良心。第一テモテ1の19をご覧ください。第一テモテ1の19をご覧ください。こう書いてあります。ある人たちは 正しい良心を捨て、信仰の破線にあった。信仰生活を導くパイロットランプが、いいですか？良心です。あのね、主が語り、主が導くときにですね、一番私たちに、触れる、ね、一番私たちに触れてくる、これが我々の良心なんです。良心に触れるんです。で、この良心が、触れられるときに私たちは罪と義と裁きについてあらわにされます。で、自分の状態、自分の、真実、これがキリストの状態に、合うかどうか、私たちは自分で自分をですね、ジャッジするんです。コリントにこう書いてある。あなた方は自分自身をわきまえておれば裁かれることはない。私たちね、わかるんですよ、霊で。ね、いつも言うでしょ、私がこうメッセージしてる。で、私がね、メッセージしてるときに、本当に真実に、語っているのか、見栄を張って語っているのか、言葉に真実が乗っかっているのか、なんかこうね、知識だけで語っているのか、一番知っているのは誰？私です。私の霊が一番知っているの。もしそれをですね、内側にある繊細な感覚、お、あなたちょっと行き過ぎよ。ね。自分で語ってる。自分の経験したこともないことを知識で語ってる。わかる。それをね、無理やりやってるともう、力なくなります。しだけます。もう内側がクラッシュするんです。今までね、内側にね、どんどん盛り上がってね、命がですね、躍動してくる。ね。内側が光で満ちてくる。内側が活気がついてくる。パワーに満ち溢れてくる。これがね、もし、その良心の感覚に従わず、その良心の感覚を無視してそれを抑圧したら、内側はすぐクラッシュします。ダメ。それを無理やりね、演技でやってごらんなさい。今度皆さんがわかります。あの人はね、本心で言ってない。炎上してないですよ。顔引きつってるな。もうわかっちゃうんです。我々はそのね、いい導きを受けるときに一番繊細にこの良心に導きがきます。ですから簡単に言うと、自分がね、よくね、私は主が右か左かね、どう導いてるのか分かんないんですっていう人、この人は良心が鈍ってる証拠。良心が繊細であり、良心が御霊の感受性と一つであるならば、私たちは主の導きはすぐに分かります。何かをやった時に、あ、まずい、内側にチラッと来るんです。チラッ、それを無視してやってごらんなさい。もう力が抜けます。権威はなくなります。油塗りがなくなっていきます。良心をケアする、我々の信仰生活にとって最も重要になります。じゃあ私たちは良心をですね、どのようにケアするんですか。よくあるミニストリー、悔い改めのミニストリー、あなたの過去の罪、今までの全部の失敗、洗いざらい吐け、刑事部屋みたいなやつね。で、ある人言うの、私もう告白しても告白しても安息が来ません。まだ許されていると思えない。なんでですか？もうこれやってやって絞って絞って絞ったのに、まだダメです。これは間違ってます。私たちの悔い改めってどういう意味ですか？悔い改めっていうのは思いの向きを変えるということです。我々の罪、罪には2種類。罪、罪、sins、個々の犯した罪。それから、この死体の中に住んでいる単数形の罪、区別しなさいって言いましたね。処方箋が違うんですよ。いいですか？単数形の罪に対しては十字架の適用です。複数形の罪に対しては血潮の適用です。皆さんの個々の罪、過去の罪、今の罪、将来の罪、罪、全部どうなってんの？イエスは血で覆ってくれてるわけ？違う。取り除いた。皆さんのその個々の犯したそういうものは全部神の前にない。だから、あのね、ヨハネの書簡よく誤解される。あなた方が自分の罪を言い表すなら許してくれる。じゃあ言い表せなかったら許してくれないの？違う違う。言い表すならば、あなた方の罪はいつでも許され続けているという意味なの。つまり私たちはもう許されていることを確認するんです。告白することによって。いいですね。ですから思いざらい、ね、洗いざらい自分の思いの中にあるもの、無意識の中にあるもの全部告白してね。こういうのは嘘です。これやればやるほど内側は不安になります。 何に頼ってます？それは自分の告白に頼っている。わかります？自分の告白によって許されようとしているんです。我々が許されるのは何を根拠に許されるって書いてあるの？イエスの血、ヘブル9の9、ヘブル書9の9。ここで旧約時代はですね、大祭司が何度も何度も動物の犠牲を捧げたとね。で、9節こう書いてあります。この幕屋はその当時のための火、それに従って捧げ物と生贄とが捧げられますが、それらは礼拝する者の良心を完全にすることはできない。それらはただ主人の食べ物と飲み物と主人の洗いに関するもので、新しい秩序、何この新しい秩序っていうのは、新契約です。新しい秩序が立てられる時まで課せられた体に関する規定なんだ。ところが、イエス・キリストは、すでに成就した素晴らしい事柄の大祭司として来られ、手で作ったものでない、言い換えればこの作られたものとは違った、さらに、偉大な、さらに完全な幕屋を通り、また、ヤギと子羊の血によってではなく、ご自分の血によって、いいですか？ただ一度、イエスは何度も何度も、何度も何度も、やりました？違う。ただ一度、誠の聖女に入り、永遠の贖いを成し遂げられた。アレルヤ。14節。ましてキリストが傷のないご自身を常しえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どんなにか私たちの良心を清めて、死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょう。10-22。そのようなわけで私たちは心に血の注ぎを受けて邪悪な良心を清められ、体を清い水で洗われたのですから、全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか。聖書で心っていう場合はこれはですね、霊と魂の、機能の仕方、霊と魂の状態を総称して心と言います。ですから心の一部、これはもちろん霊と魂含まれますので、良心含まれます。血の注ぎを受けて邪悪な良心を清められる。皆さん今イエスの血ってどこに流れてます？イエスの血は今どこに、リアリティとしてどこにあるんですか？どの領域にあります？エルサレム？違う、霊的領域です。霊的領域にあるイエスの血が皆さんの心を清める、良心を清める。ならば良心はどの領域に属するものですか？霊です。霊的領域です。私たちが良心を清められるのは何による血？いいですか？この血がもう適用されているゆえに安心して告白するんです。ハレルヤ。告白するときの鍵、今私とイエスとの関係において妨げになるものを対処すればいいんです。責任。御霊が私にそのことが邪魔になってますよ、イエス様の恵みに預かることに邪魔になってますよ、対処せよ。それに対して責任を負えばいいんです。脅迫観念、脅迫神経症です。これでもか、これでもか、まだダメ、まだダメ、手を何度も何度も洗ってもまだこれバイキンがある、まだ不安だ、まだ不安だ、一日中洗ってる人もいる。同じです。脅迫神経症になってる。悔い改めよ、悔い改めよ、悔い改めよ。悔い改めっていうのは私たちはもうすでに許されている神の子であるという思いへ転機することです。ハレルヤ。自由。間違いないね。悔い改め、悔い改めのミニストリー。悔い改めてね、束縛される人いっぱいいます。悔い改めを私たちは自由へと転機せよ、思いの向きを変えろって言ってる。私たちの告白によって許されるんじゃない、血によって許されている。だから告白するんです。徹底的にイエスの血を宣言してください。サタンは、いや、ドクター・ルークそんなこと言ったってさ、あの先生はああ言ってるよ、もっと告白しなくて大丈夫、あなたのあのこと、このこと、ささやきます。皆さんの思いの中にささやきます。あ、本当だ、あ、どうしよう、悪霊様のおっしゃる通り、
これを何とかしなければ、ミニストリーに行って、癒しのミニストリーを受けよう。
何をやってんの？あなたはもう攻め込まれてます。
いいですか？初めに頭の中にチラッと何かをね、嘘を撒いた時点でそれを受け入れて、うじょうじょうじょうじょ、その後にやることは全部偽りです。イニシャルアタックを阻止しなさい。サタンがチラッチラッチラッとマークスの疑惑を摘み取るんです。私たちは、ロマ書に何て書いてありました？ロマ書に。ちょっと先に見ておきましょう、ロマ書。ロマ書の8章を見てください、ロマ書の8章。ロマ書の8章何て書いてあります？30節。8章30節。30節。神はあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光を与えになった。皆さん、許しと義とするってことの違い分かってますか？これはね、バイブルカレッジでもやってますけども、いいですか？許されるというのは皆さんね、交通違反した時に切符切られる、罰金を払う、許されたんです。だけど点数が残っている。義とするっていうのは何？点数が、あれ、鬱陶しいですよ。私も経験あります。鬱陶しい、鬱陶しいも。あ、あと2点。あ、大丈夫かな。その点数が今、神の前に皆さん残ってんの？ない。皆さんの履歴は、真っ白。これが義とすることです。イエスは、神は、皆さんがこれまで、ただの一度も罪を犯したもののないかのように見ている。なぜ、皆さんはキリストと一つです。まっさらだと。雪のように白くなると書いてある。信じます？だから、何が言えるか。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対しえよう。神が義としたものを誰が訴えることができようか。誰があなた方を訴えるものがあろうか。33節。神に選ばれたものを誰が訴えるんだ。神が義と認めてくださっている。神が皆さんを真っ白だと言っている。ならば、あなたは大丈夫？何が来るでしょ？いろんな思いが来るね。あのことどうすんの？このことどうすんの？誰の声それ？敵です。偽りの霊です。私たちを訴えるものは誰か？ないって書いてある。なぜ？神の太鼓判がある。神はその太鼓判をイエスの血によって確証している。ハレルヤ。民数記15の17に読みてください。まあこの血のことはよく言いますね。カリスマ系でもよく言います。民数記のですね、19の17です。もっと素晴らしいことがある。民数記の19の17、18、こう書いてあります。汚れたものはですね、いいですか？この汚れたもののためには、罪の清めのために、焼いた灰を取り、器に入れてそれに湧き水を加える。身の清い人がヒソプを取ってこの水に浸し、それを天幕とすべての器とそこにいたもの、また骨や刺し殺されたものや死人や墓に触れたものとの上に振りかける。これによって、汚れが清められるんです。皆さん、この灰って何？この灰。レビ記の1章、2章、3章、4章、5章に、捧げ物がありますね。穀物の捧げ物、全焼の捧げ物、ね。素祭、献祭、財祭、それから集音祭、それから要祭。これ全部何を言ってました？キリストです。キリストは十字架でどうなったんですか？焼かれた灰です。この焼かれたイエスのパワー、灰にパワーがある。この灰に湧き水を加えるんです。湧き水を。湧き水って何を表すの？皆さんのうちに、ね、聖霊が与えられるとき、皆さんのうちから何が湧き上がるって書いてあります？ヨハネの7章。御霊を受けるときには信じる者の中から、生ける水の、が、川川となって流れ出る。皆さんのうちに水源があると。皆さんのうちにこの湧き水の水源がある。この湧き水です、皆さん。御霊から湧いてくる命の水を、この焼かれたキリストの灰と混ぜよ。清められる。あれよ。皆さんね、チーチーチーチー、 あのね、ある人言った。地蔵を見てね、地蔵がここにあってね、ここ通るときにね、イエスの血、イエスの血ってやらないとなんか汚れ受ける。神社行ってね、狛犬に触っちゃった。あ、手が汚れた。お清め、お清め、イエスの血、イエスの血。迷信です、こんなの。それで聞かれたの。先生、どうしたらいいですか？私ね、田舎なもんですから、もう、あっちこっちに祠があってね、地蔵があったりね、そこ行ってね、いつもね、イエスの血、イエスの血、イエスの血ってやってないと、私心配でしょうがない。パラノイドです。こういうのは。病気です。パラノイドと言います。これはもっとひどくなると被害妄想になります。パラノイド。こういうのパラノイドの精神病理と言います。何かをしてないと不安になる。脅迫神経症なんです。私たちイエスの血、イエスの血、イエスの血、いつもやり続けるの？イエスの血は皆さんもいいですか？絶えず清め続けている。しかもですよ、焼かれたイエスの灰をこの御霊の命の水と混ぜて清めを受けるんです、皆さん。徹底的にイエスはもうご自分を焼いてくださっている。この灰にこのパワーがあるんです、皆さん。この灰が皆さんに内側の命の水と共に適用されます。なぜ許されない罪があります？聖霊派よく言うでしょ。あなたは聖霊に逆らっている。すべての罪は許してもらえるが、聖霊に逆らう罪は許されない。怖い。嘘。あの適用が間違ってる御言葉の。もっと勉強せよって御言葉を。あれね、必ず言いますよ。あのインターネットのいろんな掲示板でね、いろんな献献学学の議論がある。と必ずね、聖霊派はね、あなたは聖霊に逆らっている。あなたの罪を許さない。これ脅し文句だよ。出てったら呪われて裁かれるとかね。今ある教会問題になってるでしょ。その牧師に神が立てた。その牧師に逆らったらね、聖霊に逆らうことであって裁かれる。それに束縛されちゃった人いっぱいいるんだよ。だからね、立て立てって言ってね、みんな立ち上がってね、出てってるんだよ、そこから。自由へよ、自由へよって。今ね、そういうとこあるんですよ。皆さん、良心を縛られちゃダメです。我々に許されない罪はない！あの言葉の適用は間違ってるの。我々は決して聖霊に逆らう罪を犯すことはできません！いいですか？クリスチャンにあれ適用できない。絶対に我々は聖霊に逆らう罪を犯せません！不従順にはなります。ですから御霊は一時引っ込みますよ。だけどそれは御霊が、はい、離れてっちゃうんじゃない。いいですね。皆さんのもう命として皆さんの霊と一つ。恐れを抱かせるもの、拒否してください。真理はあなた方を自由にする。私の責任、使徒行伝の23章、ご覧ください。パウロは何と言ってるか。使徒行伝のですね、23章、一節、こう言ってます。パウロは機会を見つめてこう言った。兄弟たちよ、私は今日まで、全く清い良心を持って神の前に生活してきました。24章16節。そのため私はいつも神の前に人の前にも責められるところのない良心を保つようにと最善を尽くしている、あるいは努めている。皆さんの良心はいいですか？客観的にはイエスの血によって現れ、またイエスの焼き尽くされた灰の適用でこれはOK です。でも私たちの責任として良心もね、清め、咎められるところのない良心を保てって言ってる。最善を尽くせ。神の側と人の側の両面のバランスが必要です。もう許されてる。血が適用される。何でもいいや。何でもやっちゃえ。こういうのはクリスチャンの歩みではありません。またクリスチャンはね、本当に御霊の繊細な良心の導きに従ったらそういうことはできないんです。できないんです。ローマ 13-5。 ここはいわゆる上に立つ権威に従うべきである。神によらない権威はない。存在している権威は全て神によって立てられているね。で、それはいわゆる裁きを恐れるだけではなく、良心のためにも従うべきである。私たちは国の権威、確かに小泉さんに対してはいろいろ言いたいこともあります。日本という国に対してはなんて情けない国だっていろいろ言いたいこといっぱいあります。しかしこの権威に、今我々はこれ置かれた、日本人として生まれた、だからこの権威に服さなきゃいけない。それは何のため？服していなかったら日本の 司直から裁きを受ける。だけどそのことを恐れるだけでなく、自らの良心のためにも従えと言っている。ですから私たちの側でできること、良心を保つこと、この責任を果たさなきゃダメです。バランスです。バランスです。で、この良心を保つといった時のね、鍵。第一コリント8章7見てください。これですね、大事なことです。まあ、8章の1から言いますとね、偶像に捧げた肉についてですが、私たちは皆に知識を持っているということなら分かっている。しかし、知識は人を高ぶらせ、愛は人の徳を高める。人を立て上げる。ね、あるいは、7節。しかし、すべての人にこの知識があるのではない。ある人は今まで偶像に馴染んできたため、偶像に捧げたも肉として食べ、それで彼らのそのように弱い良心が汚れてしまうんだ。だけど、汚れを受けない人もいるんだよ。だからそういう人はですね、いちいち良心に問わずにですね、食べていいと言っているんです。第一コリント6の12を見てください。すべてのことが私には許された。しかしすべてが益になるわけではない。私にはすべてのことが許されている。しかし私はどんなことにも支配されない。あるいはテトスの1の15を見てください。テトスの1の15を見てください。清い人々にはすべてのものは清い。しかし、汚れた不信仰な人々には何一つ清いものはない。それどころか、その知性と良心までも汚れていると書いてある。わかります?良心を取り扱うときにね、鍵になることがあるんです。それは何ですか?知識です。知識です。あのね、バプテスマするとき、洗礼するときですね、多くの人がね、ビビる。クリスチャンになるとタバコはダメ、お酒もダメ、パチンコもできない。だからちょっともう少しやってから洗礼を受けますとかね。どうなんですか?あれやっちゃいいんですか?これやっちゃいいんで。みんな気になるのよ。わかります?両親がね、ビビるときっていうのはね、知識を求めます。逆に知識が与えられることによって両親がビビるんです。ですから、ある人がね、救われて喜んでいる。喜んでいる。ね。内側の解放されてキリストだけを見つめて喜んでいる。その人に何か知識を与える。クリスチャンたるもの、そんなことやっちゃったらもう聖霊に逆らう罪ですよ。言った途端にその人はね、良心がクラッシュします。喜びを失ってしまう。わかります?良心と知識というのは密接に関連しているとパウロは言っているんです。だから、ある人にとっては、この偶像に捧げた肉を食べることによって汚れてしまう。それはなんで汚れるかというと、良心が弱いからだって言ってる。私はね、何言われてもあまり気になりません。偉い先生がね、ドクター・ルークよ、あなたの言ってる教え間違ってるよ。あなたは勝手なこと読み言葉に書いてある。いや、昔は違うよ。散々もやられてね、もう、ああ、まただ。ああ、ダメ。怖い怖い。コリアーカート。彼ね、自分で書いてます。自分はもうね、昔はね、フィアフルマン。恐れに満ちてね、壁の花、人がいっぱいいるところはもうや、壁にくっついてる。もうとてもじゃないけど怖い。人前に出て喋るなんて怖い。私もそう。両親が明かししてます。本当ですよ。弱いの両親が、その時にね、いろんなことをね、どんどんどんどんやってごらんなさい。その人潰れます。だから、パウロは、ね、この知識の問題として両親をケアせよ。それによって弱い人の両親を顧みようと言っているんです。他の人の両親を踏みにじるときは、キリストに対して罪を犯していると、十二節に書いてある。もし私が肉を食べることによって兄弟をね、弱い良心の人をつまずかせるんであれば、私は肉食べようと食べまいと関係がないんですよ。強い良心の人はね、狛犬に触ろうが神社の前通ろうが汚れないんです。いいですか?弱い人が、わかります?でもね、その弱い人もね、別にその、悪霊を癒すか何だったら、その知識がなければね、気にならないんです、別に。そうでしょ? ある時何か知識を与えられることによってそれが皆さんの良心を咎めるようになるんです。だから良心をケアするときにこの知識の問題、どういう知識を相手に与え、またある知識を持っているがために良心が弱い人に対してはその良心を顧みるために自分の自由を制限するとパウロは言っているんです。自分の良心だけではなく他人の良心も考えよと言っている。良心とこの知識の問題、よくよく注意してください。したがって皆さんは何をどう聞くかによくよく注意せよ。変な教え聞かない。変な教え聞いてごらんなさい。束縛されます。あ、ダメだ。あ、今まで気にならなかったのに聞いた途端に縛られるでしょ。そういう経験いっぱいあるでしょ。皆さん、あの先生がこう言った、あの先生がこう言った、皆さんの良心は誰が縛っているんですか。誰も縛っていない。皆さんの良心は神の前で自由、敵からも自由、自分からも自由です。なのにこの知識によってそれが縛られる、それによって責めさえなめられる。カルトは必ずそういう方法で束縛します。認知的不協和の理論というものを使う、マインドコントロールのテクニックです。だから私だって皆さんをマインドコントロールしようと思ったらすぐできますよ怖いなよくよく聞く事柄に注意してください。皆さんいいですか。心に引っかかる何かうんとくるもの、嘘です。真理であれば皆さんを切るかもしれません。真理は魂と霊を切り離します。だけど自由を与えます。痛みはありますよ。古いものを切り捨てられる、魂と霊を切り捨てられる、だけど解放があります。というわけでパウロは、私にとっては全てが許されている、だから自分のね肉食べるときにいちいち良心の問題としてね、存在ね、良心の問題としてね、それをね問うなと。これ食べていいんですか、あれ食べていいんですか、もうドクターハグに聞かない。皆さんには全てが許されている。全てが益になるわけではない。自分で決めなさい。自分の良心のキャパシティで決めていきなさい。これでいいんです。神はそれ以上皆さんに負わせません。本当にね、だんだん神の前にどんどんこれがね繊細になってくると、他の人から見てなんてことはないものも御霊が指摘するようになります。だけれどもそれによってね、良心が過敏になって怯えるんじゃない、むしろその繊細なね感覚に従うことによって、むしろパワー、光、権威を持つようになってくるわけだから、それは人に応じて神はケアを変えてます。だからピリピなんて書いてあります。ピリピには、ピリピには何て書いてある？ 3-16。 わあ、ドクタールークあまりも高いこと難しいこと言いすぎる。ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。パワーは何て言ってます？ピリピ 3-16 何て書いてあります？何て書いてあります？ 3-16。 それはそれとして、私たちはところに基準として進めばいい。あれ、それぞれの命の度量、それぞれに良心を取り扱われた度合いに応じて歩めばよいと言っているんです。よくあるのよ、服装だとかね、髪型だとかね、クリスチャンはそんな派手な格好しちゃいけないとかね、ジーパン履いてメッセージやるなんてなんぞやとかね。私なんかもうすぐ引っかかるじゃない夏はポロシャツ11番、G 番。冬もこんな感じね。今日はコーディロイですけど。私はね、ジャケットだとか背広、まあ今日一応寒いから着てきたんですけどね、もう肩凝ってしまう。ネクタイね、やってみなさい。もう自分でなくなっちゃいますから。クリスチャンたるもの、こういう洋服を着て、こうこうこう。ナンセンス。その人の良心が安定していられる、安息しておられる領域において我々は自由を得ています。いいですか。でお酒飲みたい人どうぞ、タバコ吸いたい人どうぞ、パチンコ行きたい人どうぞ。キリストをエンジョイすることが分かってくると、いろんなものは自然と落ちてゆく、いらなくなります。なぜタバコが欲しい？僕も昔やってましたよ。4年間。毎日24本。マイルセブン。夜ね、吸うでしょ？で、いっぱい吸い殻がこう山になってね、なくなる。あとね、こう、探すんですよ。で、ちょっと長めの拾ってね、伸ばす。吸う。 そこまでやった。だからある時に、分かった。この体は自分のものではない。それでね、あっという間にタバコやめたんです。で、クリスチャンになったんですよね。前にやめちゃったんです。キリストをエンジョイすることが分かれば、落ちてきます。いろんなものは。自動的に。自動的に。だからね、子供もそうです。あれやるな、これやるな、いちいちそういうの言わなくて大丈夫。キリスト、キリスト、イエス、イエス。このイエスをエンジョイする。イエスに満たされる。You are more than enough。この経験積めば、変わります。世の中のものなんてのは虚しいんですよ。虚しいんです。自分で分かります。さあ、そこでパウロはローマの14の22でこう言ってます。ローマの14節はね、これいろんな生活習慣だとかの違いですね。ある人はこの日を守るとかね、ある人は野菜だけだとか、ある人は肉だけだとか、いろんなのがあるわけよ。クリスチャン肉食っちゃいけない、野菜だけにしろとかね、ごちゃごちゃごちゃ、まあどうでもいいって言ってるんです。ローマ14章、なんて言ってます？それ自体で汚れているものは何もない、14節。イエスにあって私が知りまた確信していることは、それ自体で汚れているものは何一つない。ただこれは汚れていると認める人にとって汚れていると書いてある。だから、16節。あなた方は良いとしている事柄によって人からそしられるように、そしられないようにしなさい。なぜなら神の国は飲み食いのことではなく、義と平安と聖霊による喜びだ。こちらに注意せよって言ってんだよ。あれをするな、これをするな。そんなことはどうでもいい。この神の国の義と平安と聖霊による喜びだよって言ってんの、神の国は。ハレルヤ。そこで、22、あなたの持っている信仰は神の御前でそれを自分の信仰として保て。誰の前で保てって書いてあります？牧師の前？長老の前？役員の前？兄弟姉妹の前？誰の前？神の前。皆さんが神の前において問われないこと OK です。その良心、ね、皆さんが神の前において問われないもの、これを保て、自分の信仰を保てと言っている。自分が良いと認めていることによって裁かれない人は幸いだ。ハレルヤ。誰かここに入れちゃダメ、余計な人。あの人がこう言った、あの人がこう言った、そんなことはどうでもいい。私と主との間で自分の信仰を保てと言っている。それによって裁かれないものは幸いである。この時私たちはこの神の国の何？喜びに預かるんだよ。ハレルヤ。あなた方の喜びを奪われてはならない。キリストのエンジョイから引き離すものは偽りです。真理であれば、仮に代価を払う、痛みを覚えたとしても、キリストにある喜びが増し加わっていくんです。これが真理です。23節。しかし疑いを感じる人が食べるならば罪に定められる。なぜなら信仰から出ていない。信仰から出ていないことは皆なんて書いてあります。罪だ。じゃあどういう信仰を持ってたらいいんでしょうか。私の信仰これで大丈夫かな、私の信仰でいいのかな思っちゃった人、騙されてます。わかります。私のはね、これをしていいと思ってるんですけど、先生、こういうことしていいんですか？悪いんですか？もう騙されてます。不安をふっと巻かれてる。大丈夫？いいのかな？どっから来ます？その疑い。どっから来ます？その疑念。誰が巻いた？敵です。私たちには何て書いてある？もう一回言います。すべてのことが許されている。しかし、すべてが益になるわけではない。神の国とは食べ物の規定やなんだじゃない。なんて書いてあります。もう一回読んでください。17節。一緒に読みましょう。義と平和と聖霊による喜びだ。皆さんが神の国に生きる証拠は何？喜び。内側からふつふつふつふつと湧き上がるの。別に何の楽しみもなくても嬉しい嬉しい嬉しい嬉しい。私の人生はもう終わっちゃって何のね、喜びもない。もうこんなにね、もういろんな人は私から去ってった。パウロってそうでしょ？私から去ってって今残ってなるかしらないって言ってる。パウロはね、みんなから崇められてね、パウロ先生なんて言われたと思います？嘘。パウロは最後どうなりました？牢獄の中で孤独のうちに死んだ。みんな去ってった。しかし彼はフィリピンの中で何て言ってます？リッチョイス！喜び！私にとって生きることはキリスト！彼は神の前で自分の良心を保ち、この喜びに預かっていたんです、皆さん。これがクリスチャンです。
このダイナミクスの中に生きなきゃダメです。エリにやっちゃダメ。うわーもうどんどんどんどんね、セメントでね、囲まれてね、ペタペタペタペタね、もう身動きできないでね、ミイラみたいにね、もうね、縛られてどうすんの。カメラマンだけ出して、こうやってやっててどうすんの。それはもう誰が断ち切ったの。イエスが断ち切った。皆さんも縛るものはもう、ない。子があなた方を自由にするんであれば、あなた方は誠に自由なものとなる。真理はあなた方を自由にする。あとはあなた方がどのように応答するかです。あなた方がそれを選ぶかどうかです。いいですか？皆さん、このね、ちょっとした意思決定で決まっていく。このちょっとした意思決定を間違わなかったら、皆さんのこれからは無限大に広がっていく。なぜ？キリストが無限大です。この富が皆さんも与えられている。時に応じてそれが天から降りてくる、降りてくる、降りてくる。これでもか、これでもかと降りてくる。ハレルヤ。恵みと憐れみはあなた方が生きる日の限り、追ってくる。もういい。主はもういいです。いやいや、逃がさない。あなたは私の祝福の子である。逃がさない。これでもか、これでもか。ハレルヤ。皆さん、良心を守りましょう。変な知識を植え込まれてはならない。良心をクリアに神の前に保つ。神と私の間で保てばいいの。誰に聞く必要もない。そのことによって責めを感じない人は幸いである。この人は聖霊にあるこの神の国をエンジョイする民です。ハレルヤ。自由、自由、自分から自由。あなた方を縛るものは誰も祈りましょう。ハレルヤ。主の前に静まりましょう。Lord, oh Jesus. 今うちにいますキリストに、あなた方の霊、魂、特に思いを向けてください。Lord, うちなるキリスト、麗しい方、聖なる方。哀れみ、慈しみに満ちる方、イエスは遠くおられる方ではなく、あなたの真っただ中にいます主です。私たちの内なるキリスト、栄光の望み、この方から目を離さないように、この方に目を留めますよ。この方があなた方の心を全て知り、あなた方の問題、病、すべてを把握しておられます。あなた方の人生でどんなトラブルがあろうとも、どんな困難が降りかかろうとも、あるいはどんな災いが起ころうとも、それはすべて神がコントロールしていることを忘れないように、サタンが主権を取っていないことを宣言するように。自分は悪霊にやられた、サタンの攻撃にやられた、告白してはならない、偽りである。あなた方の人生の主はどなたであるか、あなた方のために清い傷のない子羊としてご自分を裂き、さらに犯罪として完全に焼き尽くされたお方である。イエスの血は今も流れ、イエスのその灰は今も私たちを清め、私の内なるこの湧き上がる水とともに私たちを絶えず清め、私をキリストの花嫁として立て上げてくださっている主である。主はあなた方の問題より小さくはない。あなた方の問題をはるかに満たし解決し、なお あまりある方であることを信じるように。なぜ問題を問題としてそれに潰されようとするのか。まず私に帰らない。私はその問題よりはるかに大きい存在である。あなた方のうちにいます方はこの世にいる者よりもはるかに偉大な方である。あらゆる問題を打ち破り、あらゆる問題を解決し、あらゆる病を癒し、あなた方の全ての必要を満たし、なおあまりある方、イエス・キリストである。その方は今あなたのうちにいます。ジーザス、ジーザス、ジーザス。おお、主の名を呼ぶときに内側であなたが安らかな慈しみと憐れみに満ちた言葉をかけてくださることを感謝します。私はあなたと共にいる。恐れるな。私はあなたの主である。恐れるな。虫けらの役目よ。私はあなたの右の手を取って、我が右の手であなたを支える。あなたに逆らう者は皆打ち滅ぼされるであろう。恐れるな。私はあなたの神である。私はあなたの神である。全知全能の神である。宇宙を作った神である。あなたの人生をケアする者は私である。サタンではない。この世でもない。あなたの人間関係でもない。なぜそのようなものに振り回される。なぜ私の言葉を聞かない。なぜ自分を主張する。なぜ自分の事実を主張する。私はこうこうこう。あなたの信仰はどこに置くのか選択するように。あなたは清い。あなたは聖。あなたは神の子。あなたはキリストと共なる共同の相続人。あなたは神の国の市民であり、我が子であり、あなたには全てが許されている。良心を守りなさい。良心をクラッシュしてはならない。良心を明るく、良心を強く。それは自分の何かに頼ってはならない。自分の何かを当てにしてはならない。イエスの血を頼るように。この血はアベルの血よりもはるかに勝ったことを語ってくださる血であることを信じなさい。あなたが乗ったの目に弁護する血であることを信じなさい。イエスの血は今もなお語っている血であることを信じなさい。書いてある、ヘブル書。イエスの血は我々のために語ります。私たちは神の子であり、許されており、私たちはキリストと共なる共同相続人であり、すでに聖とされ完成されているという真理を血が語ってくださるでしょう。あなたが持っているものを、キリストと共に相続したものを、この御国の栄光ある修行を奪われてはならない。奪われてはならない。守るように。何をどう聞くかによくよく注意せよ。真理はあなた方を自由にする。神の言葉は生きていて、諸刃の剣よりも鋭く、関節と骨髄を切り離すほどに魂と霊を切り分けると書いてある。私たちの魂と霊が切り分けられるとき、古きものが切り分けられるとき、自分のものが切り分けられるとき、痛みがあるでしょう。しかしこの御霊の手術を受けるとき、私は霊が解放されます。あなた方のうちの霊を完全に解いていただくように。この時あなた方の魂のうちにおいても御霊が癒しの御業をするでしょう。あなた方が忘れている問題、あの男のこと、すべてあなた方のうちに思い起こさせ、それを処理する処方箋をくださるでしょう。自由なことなるために、自由にこの神の国をエンジョイするために、自由にキリストを愛しキリストに仕えるために、自由にイエスに用いていただくために、あなた方は自由となりなさい。自由。ハレルヤ。あなた方を縛るものは何もない。あなた方の内側から自分から解放されよう。自分から出なさい。自分の過去から出るように、自分の今の状態から出るように、自己主張をやめよう。あなた方の真理、真理による自分のアイデンティティを主張するように。
もし言い続けるんであれば癒しは先に送られるであろう。しかしあなた方が私に従い、私の真理を口にするならば、その口の身に良き身に預かり、それを享受することでしょう。あなた方は自らの口の身をエンジョイするためである。主よ、我が唇に門守を置き、私たちの唇の言葉を見張ってください。この言葉が真理に反するものでありませんように。この言葉によって十字架の御業を引き下ろすことがありませんように。この言葉によって呪うことがありませんように。この口によって自分自身を束縛することがありませんように。この口によって多くの人々に自由と解放と光をもたらすことができますように、私たちの口を清別してください。それぞれ主の前出てください。性別し、おう、この唇があなたの御用に立つように、あなたの栄光に用いられるように、あなたの御国の拡大のために用いられるように、祝福の蔵となるように、恵みを分かち合うために、癒しを解放するように、命を解放する唇としてください。ハレルヤ。自らを性別せよ、自らを性別せよ、自らの口の言葉を聖別せよ。イエスのために、イエスの唇とせよ、イエスの言葉を語る唇とせよ。主よ、この栄光ある務めを感謝します。主よ、命の言葉の務めに預かることができますことを感謝します。ハレルヤ、あなたを礼拝します。あなたを賛美します。
主よ、あなたが一人一人にお語りになってくださったことを感謝します。あなたの言葉を私の口に絶えず置いてください。あなたの御国の言葉を絶えず解放しますように。まず自分に語ります。自分を自分で呪うことがないように、自分を自分で祝福します。そして人を祝福します。ハレルヤー。